ですが、でも平均って結局はまあ足して個数で割っちゃうわけで、だから例えば数学の平均点っていうと、まあそれはそれでまあ意味があるのかなと。例えば一波さんのクラスの数学の平均点、うん、ね。ところが例えばテストを受けると国語も数学も例えば専門科目も英語もね、はい、受けるじゃん。それの平均点って出すでしょ。
出しますね。
それって意味があるのかな。でもそれ平均点出すよね。多分学生さん多分その平均点一番気にしてるよね。
そうですね。
全科目の平均点
はい。
それって意味があるのかなと。
その点数自体はあんまりないですよね、
うん、でも結局はその点数の大小で順位が決まってしまうので、
そうですよね。
すごく大きいよね、うんうん、だから合計点っていうのもまあ同じことかもしれないけど、まあ、平均点を比べると例えば数学がいい学生さんと英語のいい学生さん、得意な学生さんのその特徴が消えてしまいますよね、平均すると。だから平均っていうのは、まあ、良くも悪くもやっぱりおしなべてるっていうか、うん、ね、その特徴を消してしまうっていうか。だからついつい何でも平均取って比べましょうって言うけど、うん、平均取って比べることで見えなくなるものっていうのも実はあるという、
うん
うん、でそこでもう一つは比べる数字に偏差値っていうのがよく試験では言われます、
はい、未だによく分からなくて何ですかあれは。
だからね、あの高専に入ってくる子は、はい、多分ほとんど偏差値とは無縁なんですよね、
うん
うん、あのまあ中学でそんなに偏差値をあんまりこう取り上げることもないし、例えば推薦で入ってきてしまえばほとんど偏差値では無縁になるし、
はい、
うん、だからまあ大学受験なんかの時、まあ、高校受験もまあ、あるかもしれないけど、大学受験なんかではよく偏差値っていう言葉が出てきます。でこれはまあ、いわゆるたくさん試験なんかだとたくさんの人が受けるとあの、まあ、正規分布に近くなりますよっていう、まあ、そういう、まあ、仮定のもとで、で平均点を50点で、まあ、分散というか標準偏差を10点とするその正規分布に、まあ、ちょっとこうそのデータをちょっと変換しましょうと。でそうすると、まあ、例えば、一波さんが例えば数学も英語も70点だとしますよね、
はい、
ところが数学の平均点は50点で、そのテストの平均点が50点で、英語の平均点が例えば60点だとする。でそれだけでも同じ70点だけど、あちょっと英語の方が優しかったんかなとかいうのが分かりますよね。だから同じ70点を比較するんじゃなくって、例えばそこに平均点を加えることでちょっとそのテストの難しさが分かったりするし、でさっきちょっとまあ僕が言った分散とか、まあ、標準偏差っていうのはそのデータの散らばり具合なんだけど、例えば数学は50点が平均で一波さんは70点でした、うん、でさらにデータを見るとその平均にすごくよく集まってます、
うんうんうん、
データがね。でそうすると、うん、一波さんの70点っていうのは実はすごくいい点数、ほとんどの人が平均点 に集まってるのに70点も取ってたらそれはすごくいい点数になってて、で例えば英語の60点という平均でも例えば山が低くってあの0点から100点までいて、で70点だと、まあ、平均に近いんだなっていう、うん、感じですよね、
はい、
だから同じ70点でも例えばその平均からまあ当然10点20点離れてるんだけど、その離れているのが実はその分布の様子から見ても近くにあったり離れてたりっていうのが分かる、うん、でそういうのをなんていうのかな、その点数化したのが偏差値なんです。でうまく基準化するっていうか標準化すると50点を平均点にして、で、まあ、標準偏差を10点にすると、そうするとね大体最高でも75ぐらいです。偏差値でいうと偏差値80なんていうのはほとんどないです。よほどそのなんて言うんでしょう、あの平均に集まっててデータが集まってて一人だけポツンとそう抜きに出てるっていう、でももうほとんど75ぐらいです。
そんだけあれば 他の人よりはできてるってことですね。
そうです、うん、で例えばその標準、偏差が10点なので、正規分布っていうのはその平均から、標準偏差1個分プラスマイナス1個分で、6割から7割ぐらいで大体、はい、で2個分でもう 95% ぐらい入ってて、で3個分だと 99% 入るっていうのがまあ正規分布なんですよね。それは習ったと思います。だからさっきも言ったように例えば20点ね、だからもし、まあ、さっきの話でいくと偏差値が70点っていうと標準偏差2個分だからもう 95% のところなので、うん、それが両端にあるから実は 2.5% のところにいるので、例えば100人いると3番とか、
なるほど
そういうふうに分かるわけですよ、うん、順位までね大体実は、うんうん、だからその試験の難しさとかそういうその試験の特徴をちょっと取り入れて点数を変化すると偏差値になる。だから偏差値っていうのはすごく比較するのにはいいものなんですよね、うん、でもそれがやっぱり一人歩きしちゃうとその点数で輪切りされて、うん、で志望校がこう序列化されて何点取らないといけないとか、うんうんうん、まあそれはそれで目標にはなるんだけど、まあ悪い部分もね、まあ、見えてくると。だから偏差値自身に悪くはない、うんうん、で一波さんが1年生の時、まあ、3年生も今もやってるのかな、春の体力測定っていうか体育の授業、
は
い、
あります
あれ T スコア、
はいはい、
あれが偏差値ですね。
あ、
うん、
そういえばそんなのが書いてあ
ったグラフとか、はい、グラフとかね作ったりするでしょ、はい、で自分自身のその点あの、まあ、得点の変化とか、うんうんうん、自分自身の例えば身長や体重とか、うん、100メートル走であるとか、うんうんうん、そういうデータを偏差値に直してで全国平均と比べね、まあ、比べたりするということなんだよね、はい、だから全国平均が50点で自分の点数は何点かっていうのが出てくる、うんうん、そういうふうに使うとそれは非常にいいものなんだけど、うん、なんかそれを比べたりしちゃうとちょっとね、まあ数字の一人歩きって呼ばれる表現になるっていうかね、うん、だからまあ、これから一波さんもいろいろ社会に出たりして、まあ、新聞読んだりしてもそういうデータを見ることがあるけど、せっかく数学でその確率統計であるとか平均とかそういう意味をまあ勉強しているので数字に騙されないようにするとか、はい、例えば自分がまあ親になって子供の点数見た時に何この点数とかって言う前に一呼吸置いてね、
なるほど、
うん、やっぱりそういう数字のその本当の意味とかっていうのはやっぱりきちっと考えないと、うん、なんかもっともらしい理由を、まあ、僕なんかも今日なんかでも、まあ、割とまた大雑把な話だけど、うん、でもそれぐらい知っていればその数字って本当とか、その例えば視聴率何パーセントってどういうことっていうふうにね、ちょっとこう疑ってみるとか、また調べてみるとか、うん、で、あ、そういう風にして、出てきた数字なんだって分かれば納得もできるし、うんうん、本当の意味が分かるっていうかね、うん、だからまあ今回その全国一斉の学力テスト、実はうちの娘が小学校6年生でこの受けたんですけどね、で点数もらってきました、
はい、
うん、でちゃんとそういう各問いごとにきちっとできてるできてないっていうのがあって、うん、あ、いいなんていうのがその表を持って帰ってきたんで、だからもうそれだけあれば十分で、別に学校の平均点が何点とか、うん、だからうちの子供が例えば読み、読解力がないとか、うん、計算のここが弱いとかっていうのは分かるから、うん、だから、うん、僕は あんまり平均点いらないなって思ったりはしてて、うん、だ実際に自分の子供がもうそういうねことに、まあ、関与してるっていうかでまあ、僕も
た、
うん、そうで立場上教員をしているという手前、うん、だからまあ冷静にねそういう点数を見ないといけないなというんですね。だからまあこれからまあそういう新聞とかニュースね、さっきも言ったけどそういうのにちょっと気をつけてみるとまたね数学の勉強が生きてくるっていうかね、はい、と思います、うん、久しぶりだから結構喋ってしまいましたね、
はい、
うん、まあじゃあまた次回ということで、はい、はい、今日はお疲れ様でした。
ありがとうございました。